はい、それではですね、私たち続いて、まあ、1週間休みましたけれども、あの先週はちょっとお休みさせていただいたんですけれども、私たち聖書を1冊ずつ取り上げてですね、概要を学んでいるところです。今日はその2回目の時間として出エジプト記を学びたいと思います。私たち少し復習しますと、創世記の終わりはエジプトに入ることによって終わったんですね。で、エジプトに入り、またその次の話、あまりはそこで大丈夫です、そこに置いといてください。はい、エジプトに入ったことによってその次エジプトから出ていく話が、今度は続くわけですね。で、あの詳しい内容についてはですね、皆さんこれ読んでいただけたらもう十分だと思うんですけれども、勝者はまたこれはモーセですね。そして、歴史的背景のところを見ていただきますと、まあ大体、年代とかですね、そういうことは、お分かりになるかと思います。詳しい内容ここに全部書いてありますので、後からお読みください。はい、ではですね、皆さん、この出エジプト記から私たちが学びたいのはですね、いくつかありまして、今日注目したいのがですね、まず、この出エジプト記を通して現れている神様の救いの計画を、まず見てみたいと思うわけなんですね。で、この出エジプト記はですね、その少し書きますね。出エジプト記はですね、皆さん英語では何て言うかというとですね、エクソダスって言うんです、で、これは、ちょっと覚えて書けるかどうかちょっと自信がないんですけれども、ちょっと書いてみますね。なんとか書きました、はい、これギリシャ語なんですけれども、ここから来てるんですね。エクスホドスっていうんですね。これは書かなくて大丈夫です皆さん大丈夫ですで、エクソダスっていうんですけれども、これはどういう意味かというとですね、このエクスっていうのはですね、皆さんどういう意味かというと、私たち非常口を英語で何て言いますか。これこう お見になったことありますね、ご覧になったことありますね。エクシットって言いますね。そう、同じ意味なんです。だから出ていくっていう意味なんですね。最初のエクスっていうのは出ていく、どこどこから出ていくっていう意味なんです。で、この後ろにあるホドスっていうのは、ギリシャ語で読むとホドスっていうんですけれども、ホドスはどういう意味かというと道という意味なんです。道ですから、合わせますと道から出るっていう意味なんですね。道から出る、道から出ていくっていう意味なんです。出エジプト記は。で、この出エジプト記はまるで出ていく話なんです。出ていく、まず一時的にはどこから出ていきますか。エジプトから出ていきます。エジプトから、そうですね。またこれ霊的意味からすると、罪から出ていくっていう話なんです。よろしいですか。出エジプト記は出ていく話なんです。エジプトに入っていく話だったのが、今度出ていく話なんですね。で、この、神様のこの民がですね、エジプトに入っていくわけなんです。創世記の終わりの方を見てみますと、ヨセフがそのエジプトの総理大臣になって、その総理大臣になったおかげで、その家族を通してイスラエルの人たちがエジプトに定着するわけなんですね。ゴセンっていう地にこう定着するわけなんです。でもエジプト人からすると、これはあまり面白くなかったわけなんですね。ああ、自分たちとは違う民族が自分たちの国に入ってきて、このエジプト 人とは違ってこのイスラエル人たちはユダヤ人たちは優秀だったわけなんです。でますますその力が増し加えていくのがあまり面白くなかったわけなんです、エジプト人たちからすると。それで何をしてしまうわけなんですか。ユダヤ人たちを奴隷にしてしまう、奴隷にしてしまったわけなんですね。でこのエジプトが象徴するものは何かというとですね、罪の束縛を象徴するものなんです。ですからそこから出ていく話なんです。でこういう視点からしてですね、エジプト、出エジプト記を3つに分けることができるんですね。で出エジプト記を3つに分けますと、まず1つ目が出エジプト記の1章から18章までです。1から18章まで。1章から18章まで。1章から18章までの内容はエジプトから出ていく話です。エジプトから出ていく。まあ、いわゆる脱出ですね。脱出。出エジプトです。でそれから2つ目のところが、19章から24章ですね。19から24章、19章から24章は律法についてです。律法について、2つ目の部分は律法についてなんですね。律法でちょうど出エジプト記20章には何が書いてありますか。実戒が書いてあります。そうですね、うん、じゃあそして3つ目の部分は何かというとですね、25章から最後の40章まで何について書いてあるのでしょうか。ご存知ですか。25章から40章までは何について書いてありますか。出エジプト記は幕屋の作り方です。幕屋です、うん、まあいわば神殿あるいは聖所っていうふうに言うこともできるかもしれませんね、うん、幕屋についてです。でこのそれぞれのところには何が表されているか。じゃあもう一回、1章から18章までは脱出ですね。エジプトから出てくる、出エジプトです。でその過程を通して何が表されているかというと、神の力が表されています。神の力、神の力が表されています。そうですね、エジプトという巨大な強力な強い国から神様が彼らを救い出してくださった、その神の力を見せてくださいます。そうですね。でこの2つ目のところでは神様は何を示されますか。律法をイスラエルの人たちに表すことによって神の何を表してますか。律法は神の何を表すものですか。品性ですね。神様のご品性を表すものです。ですから神様がその強い力を持ってエジプトからイスラエルの人たちを導き出して、救い出して、次はもうこの400年の間もエジプトの奴隷にされていたわけですから、彼らはほぼ神様を忘れてしまったわけなんですね。ですから今度は神様の力を示し、彼らを救うことができる、彼らを救うことができるお方であることを、その力を示して、次のところでは律法を通して神様がどのような方であるかを示されるわけです。いいですか。ですから2つ目は神様の品性を表してくださっている、律法を通してですね。そして3つ目は何についてでしたか。幕屋についてでしたよね。 幕屋を通して神様は何を表してくださったのでしょうか。神様の臨在ですね。臨在、神の臨在です。神様のご臨在ですね。幕屋を神様が建てられた主な目的は何だったんですか。彼らのうちに住むためであるっていうのをおっしゃったわけなんです。ですから、大きく分けてですね、この3つの部分を通して神様はそれぞれ神様の力と神様のご品性と神様のご臨在を表してくださったわけなんですね。よろしかったでしょうか。はい。で今日はですね、いろいろ出エピソードにはですね大切なテーマがたくさん入ってあるんですけれども、今日見ておきたいのは全体像です。全体像、出エジプト教を通して私たちが学ぶべき霊的教訓は何かっていうのを見ておきたいと思うんですね。でまず私たちが注目したいのは何かというと、出エジプト記の旅路です。その過程です。それを少し図で表してみたいと思います。この音声で録音をしていてですね、またインターネットなどから、音声で聞かれる方もあるかもしれないですけれども、イメージしながら聞いていただけたらと思います。じゃあまずエジプトから出ていくわけなんですね。エジプトからどこに行くわけなんですか。出て行ってどこに行くわけなんですか。紅海通ってまずアラノにたどり着くわけなんですね。アラノぐらいの感じで書けます。アラノに出ていくわけなんですね。でアラノで何年間をさまようわけなんですか。40年をさまよいます。でどこにたどり着きます。神様がどこに向かって彼らを導いてくださってましたか。カナンですね。カナンの地、血と水が流れる地であると。で神様はこのカナンの地に導かれるわけなんですね。で皆さん、地図を見てみますと、このような形でしょうか。ちょっと適当ですけれども、ここがエジプトですね。エジプトです。でこれが紅海という海ですね。でルートとしてはここからこう渡って、ここをさまようわけなんですね。アラビア半島をさまよってカナンに着くわけ。この今のイスラエル、シリア、パレスチンのところですね。ここにたどり着くわけです。でこの過程ですね。でこの過程を通して神様はある霊的教訓を教えようとされたということなんです。でこのエジプトからイスラエルの人たちがエジプトから出てきてカナンにたどり着くまでのこの旅路は、人が神様、キリストを通して神様を受け入れ御国にたどり着くまでの旅路と一緒だっていうこと。それを象徴して見せてくれているということなんです。じゃあ考えてみましょう。それぞれですね、まずポイントとなりますのがエジプトとアラノに移る時のポイントです。じゃあこの時にある一つの場所を渡るわけなんですけれども、それが紅海ですね。海です。海を渡りました。そうですね、でそれから海を渡るわけなんですけれども、じゃあこの時の海を渡る時のイスラエルの 身分の変化に注目してみましょう。身分。じゃあエジプトにいた時は何でしたか。彼らは奴隷でした。奴隷でした。ちょっと漢字を書くのなんて時間がかかるので簡単にひらがなで書かせて。奴隷でした。でも海を渡ることによって何になりますか。自由になります。自由になります。この身分の変化、この身分の変化に注目してみましょう。皆さん、じゃあエジプトが、私たちのエジプトから、イスラエルの人たちがエジプトから出てきてカナンに至るまでのこの旅が私たちの信仰の旅を象徴して表しているものであれば、エジプトは何を象徴するものなんでしょうか。罪ですね。罪、罪を象徴するものです。エジプトは。じゃあそうしましたら、私たちは罪の奴隷ですね。罪の奴隷です。罪の奴隷としてエジプトで死ぬしかない罪人です。でも海を渡ることによってイスラエルの人たちが自由になったのと同じように、私たちも霊的一つの海を渡ります。その海を渡ることを何て言いますか。バプテスマというわけなんです。バプテスマです。じゃあ一つ、聖句を開いてみたいと思います。コリント人への第一の手紙です。コリント人への第一の手紙10章コリント人への手紙コリント人への第一の手紙10章1コリント1コリント10章の一節からですね。新約聖書の267ページです。267ページ、コリント第一の手紙10章の一節からです。お読みします。兄弟たちよ、このことを知らずにいてもらいたくない。私たちの先祖は皆雲の下におり、皆海を通り、皆雲の中海の中でモーセにつくバプテスマを受けたっていうわけなんです。皆さん、この一節と二節で描写している経験は何の経験ですか。イスラエルの人たちがエジプトから出てきて海を渡った経験を言いながら、それは何を意味するって言ってますか。バプテスマを意味すると言ってます。ですからイスラエルの人たちは海を渡ることによって、海の水面の下を、海が分かれてですね、そこを渡ることによって罪の奴隷から自由になるバプテスマを受けたことになったわけなんです。ですから未だに皆さん、ユダヤ人たちは、イスラエルのユダヤ人たちは、じゃあもし、イスラエルユダヤ人の男性とそうじゃない、まあ、彼らからすると異邦人の女性が結婚をする場合、女性は必ずバプテスマを受けないといけません。ユダヤ人にならないといけません。でその時、そのバプテスマを受ける時にどのようにバプテスマを受けるかというと、私たちは沈めのバプテスマなんですね。でも彼らは未だにどのようなバプテスマを受けるかというと、水槽のプールがありますね。そこをこっちからあっちまで渡ります。それがバプテスマです、彼らにとっては。ですからその経験は何を象徴して表していますか。イスラエルたちは航海を渡った経験をそのまま象徴してバプテスマ式として行っているわけなんですね。ですからこの航海を渡った経験はイスラエルの人たちにとってはバプテスマの経験だった。罪人であった罪人である私たちがバプテスマを受けることによって身分が変わります。罪から解放された、神様との関係を回復する、そういう身分になったっていうことを意味するわけです。 よろしいでしょうか。じゃあ、まあ後からちょっと比べてみたいと思いますけれども、その次アラノでの40年間の生活が待っていたわけです。40年、アラノで40年を過ごしました。このアラノにおける40年間の生活っていうものは何を象徴して表していますか。私たちのこの世における信仰生活を教えてくれるわけです。では皆さん、このアラノでイスラエルの人たちが何を通して神様を学んだのでしょうか。彼らの信仰の訓練のために神様が用意された3つのものがあったんです。つまり彼らまだバプテスマを通してエジプトから出てきたことを通して自由になったものの、まだ神様についてよくわからないわけなんですね。それと同じように私たちがバテスマを受けたからとして、私たちは神様のことをよく分かっているわけではないわけなんですね。私たち神様のことを完璧に分かってからバテスマを受けるわけではありません。そうですね。ですからバテスマを受けたからといって、じゃあもっと分かりやすく言いますと、結婚したからといって相手のことを完璧に分かっているわけではありません。相手のことを完璧に分かってから結婚するわけではないからです。それと同じようにバプテスマを受けたからといって神様のことを全て分かっているわけではありませんでした、イスラエル人たちは。で、このアラノにおいて神様は彼らに神様がどのような方であるかを教えるために用意された3つの計画がありました。それは何だったか。じゃあ1つ目は、そう、マナです。そうです、マナ。マナを通して神様はご自分のことを教えられました。このマナを通して神様は何を教えたかったわけなんですか。神の御言葉によって生きることを学んだわけなんです。神が彼らを養われるっていうことを学んだわけなんです。そうですね。で、二つ目、何があるんでしょうか。幕屋です。神殿、神殿と書きますね。神殿、神殿です。幕屋、幕屋です。神殿を通しては神様は何を教えられたんでしょうか。彼の信仰をどのように訓練されたんでしょうか。罪人がどのようにその罪が許されるのか、その救いの過程、罪人がその罪が許されるそのプロセス、過程を神殿幕屋で行われることを通して、儀式を通して教えられたわけです。そうですね。神殿に入っていって、幕屋に入っていって、それぞれ動物、自分の代わりに生贄となる動物を連れていて、その動物を捧げることを通して罪がどのような犠牲を払って許されるのかを彼らそこで学んだわけです。そしてもう一つは、その神殿の中に神が常に私たちと共におられること。昼は雲の柱で、夜は火の柱で、神様が常にその神殿で彼らの真っ只中におられ、彼らと共にいらっしゃることを彼らは学びました。そして3つ目、何を通して神様はまたご自分を彼らに教えてくださったのでしょうか。3つ目は律法です。律法、律法は何でしょうか。救われた者として どのように生活すればいいのか、これを言い換えますと、神様を、そして人をどのように愛することができるかということなんですね。ですからこの3つのこと、3つのもの、マナ、神殿、律法を通して神様はご自分のことをイスラエルに教えられたわけなんです。この3つのものを通して体の信仰を養われたわけなんですね。では続いてですね、これはアラノで40年間もそれを学んだっていうことにまた注目してみたいと思います。皆さん、40っていう数字は聖書の中にたびたび出てくる数字なんですね。はい、皆さん思い出せる40に、まつわる出来事は何がありますか？聖書にノアの洪水、そうですね、ノアの洪水、それからイエス様の荒野での試み、40日間イエス様空腹であられた。もうまたありますか皆さん？エリアのことです。エリアが、バールの祭司たち、から逃げて荒野に隠れていましたよね。その期間がまた40日でした。で、皆さん、この40が象徴する意味は何かと申し上げますと、40っていう数字はですね、死と関係がある数字なんです。死ぬこと、40っていう数字は死ぬということと関連があるっていうことなんですね。はい、例えば、新命記の25章の3節を開いてみましょう。40という数字に関連して新命記の25章の3節です。新命記の25章の3節、お読みしますね、旧約聖書281ページですね。新命記25章の3節281ページです。お読みします。彼を鞭打つには40を超えてはならない。もしそれを超えてそれよりも多く鞭を打つときは、あなたの兄弟はあなたの目の前で恥ずかしめられることになるであろう。その刑罰として鞭を打つんですけれども、40を超えてはならない。なぜですか？40を超えるとそれは彼を恥ずかしめることだっていうふうに言ってるわけなんですね。でもう一箇所開いてみましょう。コリント人への第2の手紙、コリント人への第2の手紙11章です。コリント人への第2の手紙11章の23節と24節です。新約聖書290ページです。コリント人の第2の手紙11章23から24。290ページですね。頭の方です。11章の23節から24節。コリント第2の手紙ですね。お読みします。彼らはキリストのしもべなのか、私は気が狂ったようになって言う。 私は彼ら以上にそうである。苦労したことはもっと多く、投獄されたことももっと多く、鞭打たれたことははるかにおびただしく、死に面したこともしばしばあった。ユダヤ人から40に1つ足りない鞭を受けたことが5度っていうんですね。あ、これは何を意味するんですか。死ぬ直前まで私は鞭を打たれた。40に1つ足りないっていうのはもう死ぬ直前まで鞭打たれたっていう表現なんですね。ですか、40回鞭を打つっていうのはどういう意味ですか。彼を死に至らせるつもりでそうやるっていうことなんですね。ですからこの荒野における40年間の経験は何を意味するか、自我が死ぬ経験なんです。自我が死ぬ、エリアもそうでした。エリアも荒野で40日間過ごしながら空腹に満たされ、空腹を覚えて、でそのエリアを養われたのは神様が鳥を通して食べ物を運んでくださって彼を、ね、養われたわけなんです。イエス様の40日間の荒野はどうでしたか。40日間人はパンだけではなく神の口から出る言葉によって生きることをそこで覚えられたわけなんです。同じです。私たちはこの信仰生活を通してこの世の中で、この世の中の人生を通して学ぶべきものは何ですか。私は神によって養われている、それを学ぶことなんですね。じゃあこの荒野における信仰生活、神様はご自分とのご自分を彼らに示し、神様とどのような関係を結ぶことができるか。ああ、自我が死ぬ経験っていうのは自分より神を愛する、自分より人を愛することを荒野の経験を通して学んだわけです。じゃあそうしましたら、そのような40年間の荒野での経験を通して彼らは信仰が養われ、神様を学んだわけです。神様に頼ることを学んだわけです。でそれでカナンに入る直前に彼らの目の前に現れたのは何でしたか。何を渡らなければならなかったですか。皆さん、カナンに入る前に彼らが渡った川がありましたね。ヨルダン川です。ヨルダン川、ヨルダン川を彼らはまた渡ることになりました。じゃあしかし皆さん、ここで比べてみたいと思います。彼らが海を渡った時は彼らに何かするべきものが、すべきことがありましたか。すべきことがありましたか。海を渡るために彼らが何かやらなければならないことというのはありましたか。何もありませんでした。ただ海が分かれるまでそこで待つだけでした。ですから彼らが海を渡れたのは彼らの力によるものではなくて神の恵みによるものだったんです。同じようにバプテスマは私の勲しによって受けるものではなくて、ああある程度神様を信じるにふさわしいものになったから受けるものではなくて、神の恵みによって受けるものです。私たちの罪は私たちの勲しによって許されるものではなくて、神の恵み、キリストの血潮によって与えられるものですね。じゃあところがこのヨルダン川を渡るときはちょっと様子が違ったわけなんです。皆さん、ヨルダン川はどのように渡ったんでしょうか。彼らがじゃあ ヨシュア記です。ヨシュア記の3章の13節を見てみましょう。ヨシュア記3章の13節、旧約聖書の304ページですね。304ページ、ヨシュア記の3章の13節お読みします。全地の主なる神の箱を書く祭司たちの足の裏がヨルダンの水の中に踏みとどまるとき、ヨルダンの水は流れをせき止められ、上から流れ下る水はとどまってうず高くなるであろうっておっしゃったんです。つまりヨルダン川、そのこの時はですね、ちょっと雨が降った後の時期なんですね。雨季の後の時期なんです。ですから川の水位がとても高くなっていて、流れも激しい時期だったわけなんです。でも神様はこのヨルダン川を渡るために何を命じられたかっていうと、祭司たちがまず神様の契約の箱、神様の律法、その、石の板が入ってあるその箱を担いで、祭司たちがその流れの激しい川の中に入らなければ水はせき止められない。ですからもう目の前にとても激しい川の流れがあるわけなんです。でも神様の言葉を信じて、それを信頼して、目の前にあるそれが不可能に見える状況にもかかわらず足をその中に踏み入れた時に水がせき止められて、イスラエルたちが渡ることができたっていうことなんです。この違いがお分かりですか皆さん。海を渡るときと川を渡るときはその様子が違うわけです。よろしいでしょうか。じゃあ最初海を渡ったのは何によってですか。神の恵みによって渡ることができました。しかし私たちに約束されてある天の御国に入る前に私たちが渡らなければならない川は何によって渡るかっていうと、信仰によって渡るんです。信仰によって。皆さん、信仰というものは何でしょうか。信仰はどれぐらいいい良い行いを行ったかによって信仰を測るんでしょうか。違います。どれぐらい悪い行いをしてなかったかによって信仰が測られるのでしょうか。そうではありません。あるいはどれぐらい聖書通読を行ったかによって信仰が測れるのでしょうか。そうではありません。どれぐらいの時間を祈りに捧げたかによって信仰が測られるのでしょうか。そうではありません。どれぐらい献金を捧げたかによって信仰が測られるのでしょうか。そうではありません。どれぐらい教会奉仕を忠実に行ったかによって信仰が測られるのでしょうか。そうではありません。信仰というものは 荒野での経験を通してどれぐらい神様を知り神を愛したかによって測られるのです。神との関係が信仰です。ですから私たちが十分に神様を愛し信頼していなければこの激しい川の流れに足を踏み入れることはできないわけです。この世の中はどうですか。まるでヨルダン川のようです。激しい流れがあります。この私たちは聖書を通して学んだ愛を本当にこの世の中で実践し行うことはとても難しく見えるわけなんです。なんか自分だけが損する思いがする。でもそうにもかかわらずこの世の中で私たち神様の御言葉を忠実に、守って生きていくことはなんか少し愚かなものに見える。知恵がないように見える。硬い人になるように思える。でもそうではなく御言葉に忠実に私たちがその信仰に基づいて神様との関係に基づいてこの信仰の問題をヨルダン川を渡ろうとするときに私たちが足を踏み入れたときに川はせき止められるのです。じゃあここで身分の変化にもう一度注目してみましょう。エジプトの時彼らは奴隷でした。しかし神の恵みによって海を渡ったことによって彼らは自由の身になったわけです。自由の身であった彼らが今度はヨルダン川を信仰によって渡ったことを通して次は何になるのか。相続人になるわけです。神様が約束してくださった地を受け継ぐ相続人になるわけなんですね。同じです。私たちの身分も罪人から自由の身になりました。自由の身、自由であるっていうことは何を意味するか。選択の自由があるっていうことを意味します。自分の意思で選ぶことができるのです。今までは奴隷としてエジプトがさせることをやるしかありませんでした。エジプト人が奴隷に命じられたら命じると奴隷としてはそれを行うしかなかったんです。罪を行うしかなかったんです。私たちはでも今度は罪から解放されて自由なんです。私たちには自由意志があります。選ぶことができるのです。その自由意志を持って神に仕えるか自分に仕えるかを選ぶことができるのです。それをその選択の自由をどのように用いるかを学んだのが荒野での40年間でした。皆さん勘違いしてはいけません。なんかこう聖書をたくさん読んでたくさんお祈りをしてもちろんそれは大切です。大切なことです。欠かせてはいけないものです。私たちの信仰生活において。でもそうすることによって私たちの心がなんかこう成長を遂げてもっと優しい良い心になってあらゆる誘惑にも動じない心になることが信仰ではないんです。私たちには常に選択が迫ってくるわけなんです。その選択の本質は何か。神を愛するか自分を愛するかの選択です。 その自由の身であるとき、私たちはそういう選択を自由意志を通して神を選び続ける練習をするわけなんです。神様と人を愛し続けることを練習するわけなんです。で、その訓練を通して今度は信仰を持ってヨルダン川を渡る経験をするのです。それを通して私たちは神の国を受け継ぐ相続人になるのです。じゃあそのことをイエス様は何ておっしゃったのか。この一連の全ての過程を神様、イエス様はどのように説明されたか。ヨハネによる福音書3章の5節です。ヨハネによる福音書3章の5節、ヨハネによる福音書3章の5節です。すいません、失礼しました。新約聖書138ページです。ヨハネによる福音書3章の5節、イエス様がニコデモとの会話の中でこうおっしゃったわけです。イエスは答えられた。よくよくあなたに言っておく。誰でも水と霊とから生まれなければ神の国に入ることはできない。何と何によって生まれなければですか？水と霊。じゃあこのバテスマによってイスラエルたちが海を渡った経験は何によって生まれた経験でしたか？水によって生まれる経験でした。水によって生まれる経験のみならず、次は霊によって生まれる経験、霊によって生まれる経験、これを聖霊のバプテスマっていうふうに表現しています。聖書では聖霊のバプテスマ、私たちの意思では、私たちの心では、神様を愛することはできますか？皆さん、できません。私たちは救われたものの、まだ罪人です。罪人としての性質を持っているのです。ですから私たち自分では、自分の力では神を愛することができる力がありません。どうしても自分を愛そうとするんです、人間は。でも誰の助けによって？霊、聖霊の助けによって、私たちが神を愛することを選ぼうとするのなら、聖霊が私たちを助けてくださるっていうことなんです。ですから私たちが日々直面している信仰の問題にあって、ああちょっと大変そうだ、ここで聖書の教え通りにやるのはとても大変そうだ、ここで神を愛するっていうことを選ぶのはとても大変そうだ、そうなるのではなくて、霊の助けによって、私の力ではとても難しいけれども、でも神を信頼してこれにチャレンジしてみよう、そうするときに聖霊が私たちを助けてください。それが聖霊のバプテスマ、ヨルダン川を渡ることができる、その経験であったわけなんですね。ですからイエス様はこの一連の過程を水と霊によって生まれることだっていうふうにおっしゃってるわけなんです。皆さん、これが出エジプトの経験であったわけなんです。これが出エジプトの経験でした。出エジプト記はですから私たちにその一連の過程を教えてくれるわけなんです。で、当時の エジプトからですね出ていく道は一般的に3つあったんだそうです。3つの道があったんだそうです。で、1つ目の道はシナイ半島の北端、つまり北側から、ちょっと書きますね、皆さん。あ、すいません。こうあって、こう海があって、アラビア半島がありますね。で、こうあるんですけれども、ここはエジプトですね。このシナイ半島の北端、ここがシナイ半島がありますね。シナイ半島の北端、この道です。地中海沿岸の道ですね。これは陸路なんですけれども、これはどういう時に使う道かというとですね、この沿岸に沿ってこう行く、船に乗って行く船の道なんです。で、沿岸の、まあ、今で言えば海岸道路みたいなものがあったわけなんですね。高速道路のようなものなんです。で、この道はどこにつながるのか、バビロンにつながります。その先がですね、バベルっていうのは何ですか。霊的混沌の地です。混沌、で、主に商売をする人たちが使う道でした。香料を商売するために持っていく道だったんだそうです。儲けの道でした。すみません、今申し上げたその香料を運ぶための道っていうのはこのシナイ半島の真ん中ら辺を渡っていく道なんですね。すみません、すみません。一つ目はバビロンにつながる道、二つ目はアラビアにつながる道なんですね。アラビア、これが、香料を運ぶ道だったんだそうです。で、儲けの商売のための道でした。で、3つ目は何かというとですね、3つ目の道は この海の、エジプト側からですね、紅海の海の沿岸を下っていき、この南の方から船に乗って渡ってシナイ山に至る、シナイ山に至る道でした。で、これは何のための道なのか、奴隷の道です。奴隷の道、奴隷、シナイ山のに鉱山があったわけなんですね。で、そこで再興するための奴隷たちを使わして、そこに送って、その鉱山に入らせて、こういろいろ採石するための、その道、そのために使っていた道だったんだそうです。で、神様が出エジプトのために使われた道はどこですか。この奴隷の道だったわけなんです。考えてみましょう。一番最短のいい道はこの道だったわけなんです。一番目の、おおよそ1週間経たないうちに着くんだそうです。でも神様はわざわざこの奴隷の道を選ばれて、このアラビア半島を何年、40年も1週間あればたどり着く道を40年もさまよわせたわけなんです。これはとても意味が深いです。最初申し上げたように、出エジプト、 出エジプト記は出ていくことを象徴する、出ていくことがテーマになっている書物です。私たちが自分の経験、自分の力、人間の伝統、罪、そういったものから出ていかなければならない。そうすることによって神が約束されたカナンにたどり着くことができるということを私たちに示しているわけなんですね。ですから私たちが縛られている、自分を縛っている人間的伝統、自分が固執している罪、自分の経験、そういったものは何なんだろうか。そしてそこから神様は私を導き出してくださるように、救い出してくださるように私たちも祈っていきたいと思います。その方法を神様は出エジプト記のマナと神殿と幕屋ですね、そして律法を通して教えられたわけなんです。そういった意味で出エジプト記はとても私たちの信仰生活において大切なことを教えている書物であるわけなんですね。霊的に出エジプト記に出ているものが、出来事が何を象徴して意味するのかに注目しながら読んでみてもとてもいいかもしれません。はい、それでは今日の出エジプト記についての学びはここまでにしたいと思います。